兄弟姉妹の皆さん、大官庁会クリスマスディボーショナルへようこそ。この特別な季節を迎え、皆さんと共に集まり、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの誕生と生涯、その使命について考える機会に感謝します。このディボーショナルを管理するトーマス・S・モンソン大官庁の依頼により、私が司会を務めます。世界各地の皆さん一人一人に心からクリスマスの挨拶を申し上げます。このディボーショナルの音楽を担当するのはモルモン・タバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、伴奏はリチャード・エリオットです。開会の歌は聖歌隊が、私たちのために一人の看取り子が生まれたを歌います。開会の祈りは中央日曜学校会長会第二顧問のブライアン・K・アシュトン兄弟です。
To us, a son is given. Unto us, a son is given. 私たちの愛する天のお父様、私たちは救い主の生涯、また使命、またその犠牲に感謝いたします。私たちは御子の模範に従いたいと望んでいます。そして今夜お祈りいたします。今日語られる言葉によく耳を傾けて、そして福音をよく理解できますように、私たちの周りの人たちに助けの手を差し伸べ、また親切になれますように祝福してください。私たちは生ける預言者をいただいていますことを心から感謝しています。どうぞ預言者の健康を祝福してください。またその顧問や、またその他の指導者を祝福してください。今日私たちがお話を聞くときに、私たちの心が開かれてよく理解できますように、イエス・キリストの御名を通しお祈りいたします。アーメン。
これから70人会長会のエル・ホイットニ・クレートン長老のお話を伺います。長老のお話に続いて、聖歌隊がノエル・ノエルを歌います。その後、中央婦女協会会長リンダ・ケイ・バートン姉妹のお話を聞きます。聖歌隊がその後、凍えそうな寒い冬を歌います。
Dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今晩集っている私たちは皆、クリスマスそのものとこのクリスマスの季節を愛しています。美しいクリスマスの音楽やクリスマスキャロル、家族や友達との集い、笑顔、嬉しそうにはしゃぐ子どもたちに勝るものがあるでしょうか。この時期には家族や友達、地域社会を結びつける素晴らしい力があります。私たちはプレゼント交換やクリスマスのご馳走を楽しみにします。多くの人はこの時期をクリスマスらしく過ごすために欠かせないことが思い浮かぶことでしょう。イギリスの作家チャールズ・ディケンズが書いたクリスマスキャロルの中で、スクルージの老いはクリスマスの持つ不思議な力についてこのように言います。クリスマスが来ると、私はいつもクリスマスの時期というものは結構な時期だと思うのですよ。親切になり、人を許し、慈悲深い気持ちになる楽しい時期だと。男も女も皆揃って閉ざしていた心を自由に開き、他の人に目を向け、そういった人たちも実は人生を共に旅する仲間であって、別の旅路を行く違った人種ではないと思えるようになるのです。そんな時期は長い一年の中で他にないと思います。神よ、クリスマスを祝福してくださいと言いたくなるのです。私は親として、また今は祖父として、子どもたちやそのまた子どもたちが救い主の誕生を祝い、家族が集まって交流を楽しむ姿を見ながら、クリスマスの持つ不思議な力について思い巡らすことがあります。私と同じように皆さんも、子どもたちが純粋に喜んで無邪気にこの特別な日を心待ちにし楽しんでいる様子を見たことがあるでしょう。子どもたちが喜んでいる姿を見ると、私たちは子どもの頃の楽しかったクリスマスを思い出します。ディケンズもこう言っています。時には子供になるのは良いことです。それはクリスマスほど子供になるのに良い時期は他にないからです。私はロサンゼルス近郊で育ちました。家はオレンジ畑に囲まれており、クリスマスの時期季節にはオレンジがたわわに実ります。毎年クリスマスになると日を決めて夜、家族や友達、近所の人を呼んだものです。そしてクリスマスキャロルを歌い、お菓子を食べるのです。そして何時間もクリスマスキャロルを歌いました。そして子どもたちはそのうちこっそり抜け出してオレンジ畑で遊んだものです。妻のキャッシーと私も南カリフォルニアの比較的海岸に近いところで子どもを育てました。南カリフォルニアのクリスマスといえば風に揺らぐヤシの木です。うちの子どもたちは毎年港へ行ってクリスマス恒例のボートパレードを見るのを楽しみにしていました。何百艘もの美しいボートが色とりどりの光を輝かせながら港を巡るのです。私たちは感動して見入りました。今はソルトレークシティに住んでいるので、クリスマスになるとキャッシーと私は子供や孫たちを地元の劇団が演じるクリスマスキャロルに連れて行きます。 毎年冥国で人との交わりを拒否してきたエベネーザー・スクルージがクリスマスの喜びに満ちた幸せな隣人へと奇跡的な変貌を遂げるのを見て、自分の中にあるスクルージのような性質を捨てようと決心します。もう少し良い人になり、すべての人に慈愛を示した救い主の模範に従おうと思うようになるのです。クリスマスの時期が来ると自分を変えようという気持ちになるのは、人生を良い方向に変えるイエス・キリストの贖いの力を感じるからでしょう。2000年以上前、ベツレヘムで神の御子がお生まれになりました。人々に愛されているこの話はルカ伝に記録されています。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らの夜いる余地がなかったからである。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿をしながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平安があるように。天使は自分が現れた時に羊飼いたちがまず恐れを感じたことを見て取り、恐れるなと言いました。不意に現れたこの天の使者が放つ神の驚くべき栄光を見て、彼らは確かに心の底から恐れました。しかし天使がつけた言葉は恐ろしいものではありませんでした。その反対です。奇跡的な出来事が起こったことを教えるために最高の知らせを携えてきました。人類を贖う技が文字通り始まったことを告げに来たのです。これほど喜ばしい知らせを宣言した使者は後にも先にもありません。神の一人子がたった今この世での生活を始められたというのです。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。確かにこれは大きな喜びです。天使が約束したこの大きな喜びを手に入れることなど自分には到底できないと感じることは誰にでもあります。誰にも欠点はありますし、人生で病気や失敗、失望、そして最後には死という試練に遭います。多くの人が安全に暮らせる祝福に預かっている一方で、現在そうではない人もいます。人生でぶつかる問題と格闘し、人生がもたらす痛手を心身に共に負っている人もたくさんいます。人生に苦難がつきまとうにもかかわらず、主が今日私たちにお与えになるメッセージは、2000年前に群れの番をしていた羊飼いにお与えになったのと同じ恐れるなという言葉です。おそらく恐れるなという天使の言葉は、あの初めてのクリスマスの夜に身の危険を感じて恐れた羊飼いの心を鎮めることにとどまらず、今の私たちに深い意味のある言葉かもしれません。この天使は救い主がお生まれになったのだから、恐れが勝利することは決してないことを理解させ、究極の恐れを抱く理由などないことを納得させようとしたのではないでしょうか。このように永遠に解決しない問題はなく、贖われない人などいないことを思い起こさせるためにこう言ったのではないでしょうか。クリスマスに与えられる最高の贈り物は、いつの時代でも救い主ご自身がお与えになった贈り物、すなわち完全な平安です。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がされるな、またおじけるな。平安とはほど遠いような世の中にあっても、救い主の平安の贈り物は 置かれている環境に関係なく人の心に存在し続けることができます。人知では到底計り知ることのできない神の平安が私たちの心と思いとをイエス・キリストイエスにあって守るであろう。私たちに従ってきなさいという救い主の呼びかけに応えるならば、イエスはいつまでも続く恐れは永遠に消え去り、未来は保証されます。これは全ての民に与えられる大きな喜びなのです。預言者イザヤはこう言いました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の御手を持ってあなたを支える。2000年前にベツレヘムで救い主がお生まれになったからこそ希望があります。さらに贖い、苦痛からの解放、勝利、成功があります。天使の軍勢が突然現れて、意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平安があるようにと歌って、救い主の誕生を高らかに宣言したのも当然のことと言えます。これほど人に平安を与えるメッセージは他にないのです。これほど人々への善意に満ちたメッセージはありませんでした。主が教えられたように、これらのことはあなた方に、これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい。イエス・キリストの御名により、アーメン。
皆さんと同じように、夫のクレイグと私は新鮮なクリスマスの音楽が大好きです。 好きな歌をリストアップするとしたら、間違いなく神の御子はが上位に来るでしょう。喜びにあふれるこの賛美歌は私たちに急ぎ行き、救い主を拝むように進めています。前世で霊の状態だった私たちは救いの計画を知ったとき、主を仰ぎ見て拝んだだけでなく、主が減り下り進んでご自身を世の救い主として差し出されたとき、喜びを弱ったことでしょう。主は従順にこれまで語られた中で最も深遠な言葉を口になさいました。私がここにいます、私をお使わしください。使徒パウロは私たちのうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしているように勧告しました。これから個人的なクリスマスの思い出を2つ話しますが、なぜ私が救い主とその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった永遠の父の神と幸福の計画に希望を抱いているのか、その理由を理解していただけるように願っています。一つ目のクリスマスの思い出、私が14歳の時、家族でニュージーランドに住んでいました。父は30代でその地の伝道部会長に召されました。クリスマスの時期になり、私と5人の兄弟は新しい場所と家に慣れようとしていました。10代の未熟な少女にとって住み慣れた家や友達や親戚と離れるのは大きなチャレンジでした。慣れ親しんだ風景や音、クリスマスの音楽、明かり、クリスマスツリー、雪、特に親戚が恋しくて塞ぎ込んでいました。もうすぐ大好きないとこやおばやおじがソルトレクシティのケアおじさんの家に集まってクリスマスパーティーをすることを知っていました。1966年のクリスマスイブのことでした。私は家族と宣教師と伝道本部で開かれた家庭の夕べにしぶしぶ集いました。行きたくてたまらないケア一族のパーティーに比べたら質素なものだと思っていました。いつ電話が鳴ったかはよく覚えていませんが、その電話で10代の私の心はがらりと変わり、愛する父を思う心と利己的だった自分を悔いる気持ちが湧いてきました。電話はジョー王子さんからでした。献身的でよく働き、制約を守る大好きなケアおじいさんが重い脳卒中で入院し、意識がない状態だという知らせでした。私の脳裏にカメラと音楽が好きで、楽しくてみんなが大好きな祖父の思い出が次々に浮かびました。父はその電話を受けて動揺した様子で戻ってきました。気を取り直し、御父の計画とその計画の中で救い主が果たされる重要な役割について心からの証を述べました。父の証は私の心に深く響きました。悲しいことに祖父は回復せず翌日亡くなりました。それはニュージーランドではクリスマス当日、ソルトレイクシティでは祖父が一年で一番好きなクリスマスイブの日でした。祖父の死は私が初めて経験した近親者の死でした。祖父の死を悲しみながらも、私は祝福されて幸福の計画を知っていたので慰めを受けました。祖父のように生活すれば再び祖父に会えると確信していました。いつの日か愛する人々と再び会えるのは救い主とその贖いの犠牲のおかげだということを当時の私が完全に理解していたとは思いません。でもこの計画を喜び、主を崇めるのに十分な知識はありました。ずっと前のそのクリスマス以来、私は救い主イエスキリストについてさらに多くのことを学びました。ハロルド・ B ・リー大官庁はこのように教えています。神の御子は様々な世界を創造し、それを治める力を持っておられました。救い主は使命を果たして世の初めからほふられた子羊となり、すべての人々に救いをもたらすために独り子として地上に来られました。救い主はご自身の命を捧げることにより復活への道を開き、また私たちが永遠の命を得るための道を説かれました。それこそがイエスがどのようなお方であるか示すものだったのです。二つ目のクリスマスの思い出、もう一つのクリスマスの思い出は1984年に起こったことです。救い主と救いの計画に対する感謝がさらに深まった出来事でした。32歳になった私は夫と3歳から10歳までの可愛い4人の子供に恵まれました。クリスマスの6週間前、医師から知らせを受けて生活は一変しました。医師からがんと診断された時、クレイグは私は信じられ 私は信じられない思いで顔を見合わせ涙をこらえながら将来について思い巡らしました。その直後に感じたのはイエス・キリストの御父の計画、信じる信仰によって人知では到底計り知ることのできない平安でした。当時クレイグはワードのビショップとして奉仕をしていましたが、子どもたちのためにできる限り普段通りの生活を続けたかった私たちは家族以外誰にも知らせないことにしました。クリスマスまでの6週間ほとんど毎日外来治療を受けに雪の中車で通いました。その間私たちの母や姉妹たちが順番で家のことをやってくれました。辛い時期でしたが、クリスマスを振り返るとき、言葉では言い表せないほど感謝が溢れます。それは救い主、贖いの犠牲と偉大な創造主の憐れみに満ちた計画に対する感謝です。人生がどんなに脆いか初めて気づき、天の父の永遠の幸福の計画が以前にも増して個人的な意味を持つようになりました。クリスマスの何もかもが好きですが、重要なのはただ永遠の結婚であり家族であり天の父とイエス・キリストと計画に対する信仰と証だったのです。ある日家で休みながら幼い4人の子供の将来について考えていた時のことです。教会の子供向けの雑誌フレンドをめくっているとある曲が目に留まりました。ピアノの前に座り歌っているとその歌のメッセージが心に染み涙が溢れてきました。私は初等教会音楽指導者としてワードの100人の子供たちにこの歌を教えるだけでなく4人の子供たちにも教える必要があることを知りました。愛と優しさを教えるために主は使わされた平和の御子、正しい道を教えるために御子は歩かれた人と共に、犠牲とし人に教えるため御子は死を受けてよみがえりぬ、御心知りたい主の御言葉を、信仰を希望を持ち人を助け行え主の技。この霊感に満ちた歌から御子とその計画に対する感謝を示す、御父に感謝を示す方法のヒントが得られました。たとえ子どもたちが成人するのを見届ける特権に預からないとしても、彼らがこの新鮮な歌に含まれている簡潔ながら深い教義を知り、それに従って生きるなら、彼らはイエス・キリストの真の弟子となることができると感じていたのです。その年、我が家には特別な御霊が宿り、平安と互いへの愛で満たされたことを決して忘れないでしょう。神聖なものに対する特別な感受性が子どもたちに与えられたように感じました。彼らの年齢では考えられないほどの経験さと愛を持って降誕劇を演じたことは過去にもそれからもありませんでした。困難な状況で試されていたからこそ、私たちが救い主イエス・キリストという贈り物と天の御父の栄光に満ちた救いの計画に対する感謝を捧げたとき、もっとはっきりと霊感を感じたのでしょう。私は人は救いの計画やその計画の中で救い主の贖いが果たす役割を知らずにどうやって希望を持って生きることができるだろうと考えます。私は感謝を込めて愛するトーマス・エス・モンソン大官庁の力強い証に私の証を加えます。果てしない死から私たちを解放してくださったお方イエス・キリストについて証します。主は真理の教師ですが、教師以上のお方です。完全な生活の模範ですが、模範以上のお方です。偉大な医師ですが、医師以上のお方です。人類という取り残された舞台を救出するお方は、文字通り世の救い主、神の御子、平和の君、イスラエルの聖者、復活された主であり、こう宣言されました。私は最初であり、最後である。私は生きるものであり、殺されたものである。私は父に対するあなた方の弁護者である。私たちのために主が払ってくださった犠牲について考えると、主が口にされた最も悲しい言葉の一つはこれではないでしょうか。あなた方も去ろうとするのか。状況が困難な時、主から離れることを選んで一人で苦難に耐えるか、主と御父の計画に頼ることを選んでキリストの喜びに飲まれる以外どんな苦しみも受けない状態になるのかのどちらかです。 私たち一人一人に急ぎ勇気とがますやと進めるクリスマスの賛美歌の通り、天の御父の栄光に満ちた完全な計画をあがめることができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから十二使徒定員会のデビッド・A・ベトナー長老のお話を伺います。その後、聖歌隊が鐘のキャロルを歌います。今晩の最終話者は大官庁会第二顧問のディーター・F・ウフクトドルフ官庁です。
救い主の降誕に関する最もよく知られている麗しい話が、新約聖書のルカによる福音書第2章に記されています。ベツレヘムに向かうヨセフとマリア、粗末な貝羽桶、主イエスのつつましい降誕、羊飼い、すべてのために与えられる大きな喜びを宣言する御使いたちについて呼ぶたびに、私は感謝の気持ちで満たされます。末日における福音の回復に伴って、モルモン書には救い主の降誕に関する重要な記録が記されています。私のメッセージでは、最初のクリスマスに関するこのもう一つの記録に焦点を当てます。この出来事について一緒に考えるにあたり、ただ言葉を聞くのではなく、この出来事を自分自身が経験しているところを想像してみてください。聖霊の助けがあって、皆さんがこれらの聖文を自分と家族に当てはめ、クリスマスの誠の精神で心を満たすことができるよう祈っています。私たちの話は、救い主が降誕される数年前、ゼラヘムラの地に始まります。レーマン人サムエルが民の間にやってきて、悔い改めを解き、キリストについて預言しました。皆さんは10歳で、神の預言者が将来の出来事を預言するのを聞いている群衆の一人であると想像してください。サムエルはこう宣言しました。見よ、私はあなた方に印を与える。もう5年経つと、見よ、神の御子がその皆を信じるすべての人をあがなうために来られる。見よ、神の御子の来臨の時の印として、あなた方に次のことを知らせておく。見よ、天に大いなる光があるために、神の御子が来られる前の夜は暗闇がなく、人にはまるで昼のように思われる。したがって、日中一夜がまるで一日のようであって夜がない。これがあなた方への印である。また見よ、一つの新しい星が現れる。これもあなた方への印である。時が過ぎて、預言者たちの預言がさらに完全に成就し始めた。民の中にさらに大きな印と、さらに大きな奇跡が行われ始めたからである。5年が過ぎて、皆さんは今およそ15歳であると想像してください。皆さんは今自分の周りで起こっている事柄について考えながら、サムエルの預言をはっきりと思い出すことができます。しかし、レーマン人サムエルによって述べられた言葉の成就する時は過ぎ去ったと言い出す者たちが何人かいた。彼らは同胞のことを喜び始めて、見よ、時は過ぎ去り、サムエルの言葉は成就していない、だからあなた方がこのことを喜び信じたのは虚しいことだったと言った。そして彼らは国中にひどい騒動を起こした。そこで信じていた人々は、述べられていることが何らかの理由で起こらないようなことがありはしないかと非常に悩み始めた。しかし見よ、彼らはまるで夜のない一日のような日中一夜を確固として待ち設け、自分たちの信仰が虚しいものではなかったことを知ろうとした。さて、信仰のない者たちはある一日を特に定め、預言者サムエルによって告げられた印がその日までに現れなければ、これらの言い伝えを信じているすべての人を殺すことにした。神の御子が来臨される印を待ち望みながらも、死の期限が迫っているという状況がどのようなものか少しは理解できるでしょうか。皆さんや私は信仰において確固として堅固でしょうか、それともぐらつき尻込みするでしょうか。その後、実にサムエルが預言したキリスト降誕の印が現れました。 宗教上の迫害が見られる状況の中で、およそ15歳という若い年齢で皆さんはある夜、太陽が沈んでも少しも暗くならないことに驚きます。夜になっても暗くならなかったので民は驚いた。そして彼らは神の御子が間もなく見姿を現せるに違いないということを知るようになった。まことに人々は皆非常に驚いて地に倒れた。そしてその夜は一晩中少しも暗くならず、まるで真昼のように明るかった。そして朝にはいつもの通りに再び太陽が昇った。そこで彼らは印が与えられていたので、その日に主がお生まれになったことを知った。そして預言者の言葉の通りに全てのことがことごとく成就した。そして一つの新しい星もその言葉の通りに現れた。イエスがお生まれになった日は新世界で主を信じていた人々にとって救いの日でした。救い主の降誕の印である光が文字通り彼らの命を救ったのです。さて30年以上が過ぎて皆さんは50歳に近づいたと想像してください。皆さんはサムエルの教えと主の降誕の印が現れた10代の時の経験をまだはっきりと覚えています。サムエルが預言したキリストの死の印の一つは3日間の深い暗闇でした。そして地の全面に深い暗闇があり、それまでに倒れなかった民がその暗黒の霧に触れるとそれを感じ取ることができるほどであった。また暗闇のために光は全く存在することができず、ろうそくも松明も灯すことができなかったので光は全くなかった。地の表にある暗黒の霧が非常に深かったので、どんな光も見えず、火もかすかな光も太陽も月も星も見えなかった。そして光の全く見えない状態が3日間続いた。3日間言語に絶する暗闇を経験し、それからすぐ後にバウンティフルの地にある神殿に2500人の群衆と共に集まっていることをどのように感じるでしょうか。救い主が天から降りてきて、見よ、私はイエス・キリストであり、私は世の光であり、命であると宣言された、その厳かな瞬間を思い描くことができますか。神殿に集まったこの特別な人々に対して、救い主がご自身のことを述べるためにお使いになった最初の光は光でした。サムエルは光の印について預言しました。その光の印が救い主の降誕の時に現れました。集まった群衆の中にいる人々にとって恐ろしい暗闇と恐怖は、まことの光、実にイエス・キリストによって消え去ったのです。モルモン書の中の最初のクリスマスの話は、イエス・キリストが暗闇の中に輝いている光であるということを学び、十分に理解するのに役立ちます。人生のあらゆる時期に遭遇するすべての状況で、直面するそれぞれのチャレンジにおいて、イエス・キリストは光であられます。その光は恐れを消し去り、確信と導きを与え、いつまでも続く平安と喜びをもたらします。記憶に残る、そして変わることのないクリスマスの伝統の多くには、さまざまな光が伴います。ツリーの明かり、家の内外の明かり、テーブルの上のろうそくなどです。クリスマスの時期の美しい明かりによって、すべての光の下であられるお方を思い起こすことができますように。知らずや今宵、暗き空にとこしえの光照り渡るを。私は証しします、イエスはベツレヘムで生まれ、この世でのご自分の使命と務めを立派に果たし、 復活された人として今日も生きておられます。このことをイエス・キリストの神聖な御名により証しします。アーメン。
Isn't it a wonderful privilege to enjoy
this? なんと素晴らしい季節でしょうか。トーマス・エス・モンソン大館長の代わりにお話できまして感謝しています。クリスマスは特別な季節です。新たな目で人々を見て、周りの美しいものに心を開き、もう少し親切に思いやりを持って人に接する時期です。幸運な大人は時折子どもの頃の気持ちをもう一度垣間見ることができます。愛する人が自分のために何か特別なことを行ってくれていると思うと、また愛する人のために特別なことを計画するときに胸は高鳴り、心は温まり、愛と期待で満たされます。さらに美しい明かりや装飾、キリストの誕生にまつわる神聖な場面が加わり、クリスマスはおのずと人々から愛される季節となっています。クリスマスの音楽ほどこの季節の深い意味と穏やかな精神を際立たせてくれるものはありません。その調べが楽しげであれ、考えを深めるものであれ、懐かしい調べであれ、クリスマスには素晴らしい音楽を生み出す何かがあり、それらの音楽が心を高め、喜ぶべき理由に気づかせてくれます。幸い私たちは今日テンプルスクエア管弦楽団とタバナクル合唱団の美しい演奏を聴くことができました。彼らの音楽はとても神聖で、私は天使がこの場に来て音楽を聴き一緒に歌っている姿を想像します。お聞きいただいたのはクリスマスの曲の中で最も美しいものの一つ、鐘のキャロルという心地よい曲です。1921年に初めて合衆国で演奏されました。元はクリスマスキャロルではなく、伝統的なウクライナの民謡シチェドリックが元になっています。この曲名はよく寛大なお方と訳されます。ウクライナの家庭では新年の初めにこの歌が歌われていました。元の歌詞では一羽のツバメがある家庭に飛んできて、その年に起こる素晴らしい出来事を予告するというものです。私はこの話の雰囲気が好きです。希望と楽観主義のメッセージが大好きです。これはまさにクリスマスのメッセージです。世界がとても暗く見えるとき、 物事がうまく運ばないときや、落胆と不安でいっぱいなとき、また悲しみと苦しみのさなかにも、世界を喜ぼう、御心にかなう人々に平和があるようにと歌うのです。キリストが暗黒に住む者を照らすために来てくださったからです。このクリスマスキャロルの原曲名、寛大なお方は、なんとうってつけでしょうか。結局のところ、クリスマスは寛大になる時なのです。寛大な精神に促され、私たちは何時間もかけて友人や家族のために最高の贈り物を探します。またもっと人の役に立ち、周囲を明るくできるか考えます。愛する人ともう少し時間を過ごし、困っている人に気づき、惜しみなく助けの手を差し伸べます。これらはすべて私たちがその誕生を褒めたたえる救い主の寛大さを、不完全ながらも心を込めて真似たものです。しかし、私たちはしばしば買い物のプレッシャーや忙しいスケジュールのせいで、クリスマスの精神が霞み、失われてしまうことも知っています。クリスマスにまつわる活動を拒むつもりはありません。私のクリスマスの大好きな思い出は、プレゼント交換や賑わう人混みの中で迷子になったことや、この時期にさまざまな楽しい集会に参加したことです。これらを楽しむ理由はたくさんあります。しかし、もっと大切なこともあります。このクリスマスの時期に心静かな時間を見つけて、感謝すべきことに気づき、寛大なお方に心からの感謝を捧げてください。人々が敬愛する思いやりに満ちた無限の天父の慈悲について考えてみましょう。贈り物を買いに行くときや、それを交換するときには、神がその子たちに豊かに注いでくださった贈り物についても時間をとって静かに考えてみてください。人間は物事のありがたみを忘れがちです。大きな価値のあるものに対してもそうです。これはイエスの時代に重い皮膚病を患っていた10人の話から学べる教訓です。重い病のために友人や家族、人生そのものからも見放されたこの10人は、神の恩子に癒しを請い、そして癒されます。この輝かしい奇跡の後、9人は自分の幸運を喜びながら、思い思いの場所へ去っていきました。戻ってきたのは1人だけでした。10人のうち1人だけが時間を取って感謝を伝えたのです。10人中1人だけが自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したのです。このように純粋な感謝を伝えることは、この話のように現代もめったに行われないようです。しかし、そのように行うときに、私たちは心を動かされ、自分自身の祝福について考えます。アフリカに住んでいたある男性の話を聞きました。この男性は障害があったために一度も歩いたことがありませんでした。両親の家でほとんどの時間を過ごすよう強いられ、働くことも友人と出かけることも、私たちがしばしば見過ごすようなささやかなことさえもできませんでした。そんな時、彼は素晴らしいことを耳にしました。末日聖徒イエス・キリスト教会が自宅近くのイベントに車椅子を運んでくるというのです。彼は友人に頼んで、その行事に連れて行ってもらい、障害を負った何十人もの男女と子供がピカピカの新しい車椅子に乗せてもらっているのを眺めていました。 自分もその車椅子に座りたいと心から願いました。もし乗って自分の力で動き回れたら、人生はどんなに変わることでしょう。列に並んでいるとついに自分の番がやってきました。彼は2人の男性に車椅子に乗せてもらうと、生まれて初めて自由に動くことができたのです。最初は迷いながら動いていましたが、車椅子に慣れてくると勇気を持って動くようになりました。方向を変えたり回転したり、全速力で進んだり、後輪だけで回ったり、友人を追い越しながら夢中になって両手を振りました。飛ぶような速さでした。喜びが顔中に広がりました。ところが少し経つと、彼は元いたところに車椅子でゆっくりと向かい、降ろしてもらうことを観念したような穏やかな表情をしていました。どうしたんだいと友達が尋ねました。男性は微笑みながら肩をすくめると、他の人の番だからねと言いました。教会の人道支援宣教師は彼の横にひざまずいて言いました。この車椅子はあなたのですよ。男性は信じられませんでした。この行事は単に車椅子に乗る体験会だと思い込んでいたのです。本当に私のなんですかと尋ねました。はい、でもお金がありません。あなたを愛している人たちからあなたへの贈り物です。ようやく事の次第が飲み込めるようになると、この謙遜な男性は友人を見ました。そして宣教師を見ました。涙をこらえようとしましたが、できませんでした。泣きながら純粋な喜びを感じて笑いました。友人と宣教師も一緒に涙を流しました。ありがとうと彼はささやきました。彼は二人を抱きしめ、車椅子に乗ると歓喜の叫び声を上げながら、満面の笑みでまた勢いよく走り出しました。道路を猛スピードで行き来しながら、飛べるぞと叫びました。この男性は感謝を知っていました。このようなあふれる純粋な感謝を感じたことがあるでしょうか。このクリスマスの時期に、そして一年中、私たちが寛大なお方である御父と、また敬愛する羊飼い、助言者であられるお方を覚えていられるよう祈ります。御父こそ最大の贈り主であり、寛大なお方だからです。御父の子である私たちがパンを欲しがるときに、御父は一生渡したりはなさいません。あまりに神聖で尊いために、私たちが完全に理解したり想像さえできないような贈り物を授けてくださいます。例えばこのようなものです。平安、喜び、豊かさ、守り、立法、善意、希望、自信、愛、救い、永遠の命。このクリスマスの季節に、私たちは最大の贈り物を祝います。他のあらゆる贈り物を可能にする贈り物、すなわちベツレヘムの緑子の誕生を祝います。主のおかげで墓は勝利を得ず、死の棘はキリストに飲み込まれてしまう。キリストは世の光であり、命であられる。まことに決して暗くなることのない無休の光であり、また決して死ぬことのない無休の命であられるのです。私は神の寛大さに喜んで感謝を捧げます。神は孤独や虚しさ、自分には価値がないという思いから救ってくださいます。私たちの目と耳を開いてくださいます。闇を光に、悲しみを希望に、孤独を愛に変えてくださいます。過去の束縛と自己中心的な考えから人を解き放ち、目的を持った今と約束が成就する将来の道を開いてくださいます。私たちが礼拝しているのはこのお方です。このお方こそ神、すなわち寛大なお方です。このお方こそ完全に子供たちを愛しておられるために、その一人子を差し出し、 御子に従う者が滅びないで永遠の命を得られるようにしてくださったお方です。イエス・キリストのおかげで私たちは二度と迷子のような気持ちになることはありません。主の再臨の時、義にかなった人たちと共によみがえります。主の完全な生涯と永遠の犠牲のおかげでいつか天使と共に立ち永遠の賜物を受けることができます。このクリスマスの季節に寛大な天の御父を覚え、すべての神の子たちが飛べるよう翼を与えてくださった全能の神に心からの深い感謝を捧げることができますように。このことをこのクリスマスに、そして常に心から祈り祝福を残します。愛する救い主イエス・キリストの御名により、アーメン。
タバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団による美しいクリスマスの音楽に感謝します。またお話をしてくださった方々、このディボーショナルのためにご尽力くださったすべての方々に感謝します。この美しい季節を迎え、皆さん一人一人が救い主の贖いの愛による平安と希望を感じられますよう祈っています。閉会の歌は皆さんの大好きな清しこの夜を聖歌隊が歌います。指揮者マーフィー兄弟の合図で聖歌隊と一緒に全員で3番を歌います。閉会のお祈りは中央初等教会会長会第一顧問のチェリル・A・エスプリン姉妹です。
愛する天のお父様、あなたが与えてくださった聖霊に感謝します。私たちはこの素晴らしい音楽、またメッセージ、また証しに感謝いたします。私たちは心を感謝で満たすことができました。御子イエス・キリストに対する愛を感じることができました。私たちはこのクリスマスの季節に救い主の降誕を祝う機会に恵まれています。光であり、また命であり、平安であります。すべての人々に対して与えられている、この感謝しています。イエス預言者のメッセージに感謝します。また証人として、イエスキリストの証人としての指導者に感謝します。このようにこのメッセージを分かち合ってくださることに感謝します。私たちは主の使命を理解することができるように、贖い主の使命を理解できるように助けてください。私たちは信仰をさらに強めることができますように、そして主のようになることができるようにお助けください。また寛大で優しく、また従順であれますように、また自分を顧みることなく清く、また困っている人を助けることができますように。主を愛しています。御子を愛しています。すべてをイエス・キリストの御名により、アーメン。